はようございます。
おはようございます。今日の DB ボイステーマはこちら、
コンフォートゾーン自体を移動する。今日もエリとお送りしています。
はい、お願いします。
はい、今日の話はダイエットの達成の秘訣とも関係のあるお話なんですね。
はい、
ダイエットをしたことがある人って、大なり小なりを含めると、うん、こう多くの人が1回はしたことがあると思うんですけど、
はい、
そのうちリバウンドしたことがある人っていうのは9割を超えるそうなんですね。
9割も、
うん、結構多くの人がダイエットしたことあるけど元に戻っちゃうっていうね、経験があるそうです。
はい、
で私は生まれてから19歳までもうムチムチがっつり体型で、うん、でピーク時の体重は59キロぐらいだったんですけども、でそこからよしダイエットしようって確かに思ってやったんですよ。
はい、
それがたった の人生後にも先にもこれだけですね。その一度だけで、なのでその1割の成功者に当たるわけです私は。
はい、
でそれでそのリバウンドを繰り返している人と、
うん、
私と比べると明らかに違う点があるなと感じます。
はい、
その違いがコンフォートゾーンをどう扱っているかというところにあります。
コンフォートゾーンとは、
そう、コンフォートゾーンとは居心地の良い場所ということです。
はい、
例えばそのダイエットのね、そのことで例えてみると、
うん、
食生活を考えてみると分かりやすいです。
はい、
例えば私が体重ピーク時の、59キロだった、うん、19歳の頃の食事っていうのは、
はい、
1日3食まずちゃんと食べてて、
うん、
で運動は特にしていなくて、
はい、
でミスタードーナツで接客のアルバイトを、まあ、してたんですけど、
うん、
まあ多分週4か5ぐらいで、
うんう
んうん、で 6時間から8時間ぐらいしてたと思うんですよね。なのでそんな時間は立って動いているっていうことはありましたけど、まあ、それぐらいの運動量でした。はい、それで夜12時ぐらいに店を閉めてたんですけども、若干お腹減ってるじゃないですか。
減りますよね
そうだからついついこう廃棄されるドーナツを1個食べちゃうみたいなね。
夜中に、
夜中の12時に結構ミスタードーナツのドーナツってカロリーがね350キロとかするんですけど、
1個で、
そう、オールドファッションとかだと400超えますよ。
知らなかった
1個食べちゃってたんです毎日。したらね、あっという間に本当にミスタードーナツって私半年しか働いたことないんですけど、その期間です結構一気にいっちゃって、でもまあそりゃ太るでしょっていう感じでしょ。
そうですね、3食食べて夜中にドーナツですもんね。
そう、しかもそんな大して運動してなくてねでそれが、でも当時の私はその食生活が居心地が良いと感じていたわけです。
はい、
でそれに比べて今のコンフォートゾーンは、
はい、
1日2食ですね。でしかも空腹状態がの時の体が好きなので、
よく言ってますね。うん、はい、
だから少なくとも5時間で最長で12時間ぐらいは何も食べないで活動することがあります。
はい、
それが居心地がいいと感じるんですよ。
全然違いますね。
そうで、結果今の体重っていうのは太っていた時より11キロとか12キロぐらい低い体重が維持されてるんですけど、うんうん、でもその努力してるわけじゃないんですね。それが居心地がいいわけなんで、
うん、我慢してるわけじゃないってことですね。
そう、
うん、
だから、大切なことは人は常に居心地が良いと感じるゾーンにしか入れないってことですね。
うん、そういうことですね。
そう、
うんうんうん、
なのでその食事量を変えるっていうことが、まあ、一応手段ではあるんですけど、ただ変えてもやっぱりそのコンフォートゾーン自体が変わってないと、うんうん、いくらダイエットをしても終わったら居心地の良い場所に戻るからリバウンドを繰り返してしまいますよっていうことなんですね。
はい、
でちなみにこれ1日2食にしましょうねっていうことが言いたいんではないので、
はい、
誤解しないでください。
そうですね、
はいはい、これは何でかっていうと体質は個人差があって、私はもともとかなり太りやすいところがあったり、あと、うん、あれなんです、もう元々生まれつき便秘症っていうところがあって、
うん、
おそらく消化にものすごく時間がかかったりなんかあるんだと思うんです。消化器官がそんなにこうちゃんと働いてくれないというか、だからこう3食みんなと同じように食べてると食べ過ぎになっちゃってこう余計お通じも悪くなっちゃってみたいな、うんうん、私の体質はそういう体質だっていうのがこういろいろ見てきて思ってるから今1日2食にしているっていうだけであるので、
うんうん、はい、
全員に通用するわけではありません。
そうですね、はい、
でこの 食生活を例に挙げてコンフォートゾーンについて今説明してみたんですけど、
はい、
もちろんダイエットだけでなくその他のことにも同じことが言えます。例えばなんかその自分の何かを変えたいと思っているのに変わらない、なかなか変われないっていう時があると思うんですけど、
うんうんうん、はい、
それはこのコンフォートゾーンが変わらないからうまくいかないっていうふうになことが起きている可能性があるってことですね。
はい、
これもまたあの居心地の良いエリア、そのコンフォートゾーンっていうのを変えて、うんうん、変えるっていうことは、
はい、
今までの自分の何かを変えていくっていうことになるわけですけれども、
はい、
その変えるべき何かが例えばうまくいかない時っていうのは自分にとって盲点になってて見えていないか、本当は変わりたくないと思っているか、もしくはその両方を思っている、その両方がその人の内面にあの内在しているということではないかと思います。
はい、
うん、そのでそのなんでじゃあその人の盲点となっちゃったのかとか、
うん、
本音は変わりたくないと思っているのかっていう理由については、あの本当にひも解いていくと実に多種多様なさまざまな理由があって、で実はそういうのをひも解いたりするのがバリセミナーでやっていることの一部であるんですけれども、それぐらい結構ね心の根底にあるもので、
うん、
でなんか場合によってはそう蓋をして感じないようにして普段生きている人も多いので、ここの部分はね少しずつなかなかそう簡単に変わるもんではないというか、
はい、
ところがあるんで、あの知識を集めてで自分の内面を深掘りしていったり、うん、盲点を教えてくれる人の存在が必要であったりしますね。で、はい、なりたい自分とかなりたい状態があるとして、
はい、
でその状態をゴールと表現します。そのゴールの場所と今自分がいる場所とは距離があるわけですね。
はい。
うん、なので、まあ、今日はこのコンフォートゾーン自体を、
うん、
まあ、最終的には今の場所からなりたい状態、つまりゴールの場所へと変えていかないと定着しないんだなっていうところを理解してもらえたらなと思います。
うんうんうん、コンフォートゾーン自体を移動させるとうまくいくかもしれない。
いや、それはうまくいく。それが当たり前
な
ん
だから、
うん、断言できるくらい、
はい、そう、
そこが変わってなければ努力になっちゃうんですよね。
ああ、なるほど、
うん、
無理やり
無理やり、そう。そうするとまあちょっとその自発性内発性の話とちょっとリンクもしますけど、頑張り続けるってなかなかできないんですよね、やっぱり、
うん、ずっと無理はできないですもんね、うん、はい、
だから居心地のいい場所がそもそも、まあ、体作りの場合だったら、うんうん、例えばこう私だったら月3回バレエやってるんですけど、それがないと嫌だっていう体になってるんですね、
うんうん、
で食事も、
うん、
もう3食とかいらないっていう体になってて、あとは最近はもうお通じは1日1回もしくは確実に出て2回ぐらい出る時も多いんですけど、
はい、
それが私のコンフォートゾーンになっちゃってるんで、
うんうん、
そういう体に作り上げてきたんですよね。
おお、なるほど。
そう、あと内面ももちろんこれはねいろいろなことで言えますけど、エリンもきっと多分いろいろなコンフォートゾーン、内面のコンフォートゾーン変えてきてると思うけどね。
変えてきましたよ。
例えば何かある？
例えば今パッて思い浮かんだのはですね、
うん、
今までその努力するっていうことが、
うん、
努力は辛いものってまあ、
うんうん、
思ってたんですけど、
うん、
なんか例えばこう仕事において努力するってなった時に、
うん、
すごいいやいややりたくないことをやってるのが仕事の上での努力だと思ってたんですけど、努力のコンフォートゾーンが変わったっていうんですかね、努力の捉え方が変わったので、
うん、
仕事での努力が当たり前でできるようになったっていうところはあるんですけど、うんうんうん、これって多分今までの私の、まあ、ダイナミックビューティーに入る前の価値観のままでいたら、多分仕事の上でのこういわゆる努力っていうのは、
うんうん、
居心地悪くてもうそこをやめてましたね。もうやだみたいな、努力もうやだみたいな。
そうかもね。なんか皆さんもまあいろいろ実際に成功体験はあると思うんですけど、その居心地、ま、昔の居心地が良かった場所から今思うとなんか随分変わったなっていうところとかをヒントに、うん、今うまくいってないことについても考えてみるといいと思います。
ちょっと最後に一個いいですか？
はい、
何？すごい具体的に思い出した。
はい、お願いします。
あの新しいこと、やったことないことをやるのがすごい嫌だったんですよ、私。
うんうん、
最初って絶対まあうまくいかないし問題って起きるじゃないですか、何事も。
イラレの編集とかね。
あ、そうそうそうそう。
はい、イラレ。あとライブ配信とかね。
やったことない人にとっては それはやっぱ機械のことってまあ難しいじゃないですか。うんうんうん、もう私そういうの本当に苦手だったんで、うん、もう億劫だったんですよ、そういうのやるのが、
うんうん、
下調べもしなきゃいけないしとかがもう嫌で、昔の私だったらもう投げ出してたと思うですけど、うん、やったことによってこう成長できた自分を感じることがまあ多々あって、
うん、
その時の気持ちってやらないと分かんない気持ちを味わえるじゃないですか、
うんうんうん、
それを何回も味わったことによって、あのコンフォートゾーンが変わっていって、うん、やったことないことをやることはとてもいい体験ができる、いい気持ちになれるんだっていう、うん、具体的にも思い浮かびました、
うんうんうん、なるほどね、苦手意識からちょっと、はい、逆にいいことにつながるものに変わっちゃったんだね。
そうですね、苦手なことに挑戦するっていうのは苦じゃないというのが分かりました。
なるほど、だいぶ変わったのね、そのパソコン使ってなんかやる作業とかね、うん、そういう、ただね、うん、あのなんかメールとかやってるわけじゃなくて、うちはいろいろ駆使してやってるんで、
いろんなことやってる
調べてって感じで、
ね、ウェブの概念とかも難しいですからね、うん、
結構、今結構エリはあの HTML もちょっといじれるし、
わけわかんなかったですけど、うん、そうです ね、コンフォートゾーン変わりました。
イラレでね、もういっぱいいろいろ作ったもんね。
そうですねいろいろやったな
光の調整までして
写真とか加工したりとか、デザイナーさんになった気分でした全然そんな大したことやってないですけど、でも
いやまあでもあれは最初はもう本当に難しいと思う。いや私ももうあのこれ知ってる人は知っているけど、最初ね5年前ぐらいの、
はい、
あの動画の編集するのに5分の動画の編集するのに1ヶ月かかったから、
ああいや本当そうなりますよね。
まずどうやってこのデータをパソコンに落としたらいいのっていうところからだ。
そうやって乗り越えてきて、
そう私もそのそういうパソコンとかIT ウェブスキルのコンフォートゾーン上げてきたけど、
うん、
エリも相当上げてきてるね。
そうですね、入社当初に比べたら本当に上がったなって思います。
うんうん、まあ、そんな感じで、
はい、
あの成功例をねちょっと皆さんも考えてみて、でそれを今うまくいってないところにちょっと当てはめてみてください、うんうん、ということで今日のボイスはコンフォートゾーン自体を移動するでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。